ただいまご紹介いただきましたグレートネットワーク会社の鈴木翔英です。よろしくどうぞ。今日は3曲を歌っていただきますので、その簡単な解説を申し上げたいと思います。3曲、一番最初の歌はこれ直川小瀬が中越地方を門付けして歩いた時の昔からの伝統的な歌でございます。地域長全体をこういう歌でもって歌唱して一日朝から晩まで見て、それから最後の3番目ですけど、これ伊勢音読です。一日歌唱をして、そして夜に一夜がかりをして翌朝ご飯をいただいて、また再び歌唱をして、その連続でございますが、その時の立ち歌、立ち歌ですね。立ち歌大体 2,3 曲歌って、お世話になった芸能の方々にね、お分かりになさるわけですけど、そのいつも語られた歌が伊勢音読です。その立ち歌として、ここで語って歩いたわけです。それからメインとなります、これは三小大学、これは宣教部署のですね、代表的な、歌でございまして、ご宣教として昔から三小大学が数えられておりまして、春菊まがとか、あるいは、いろいろな種類がございまして、その代表的な名作としていただいております。説教節というのはですね、今日はお経の経でありまして、要するに説じゃなくてお経の経、これは一つの芸能化した説教節の歌が出てまいります。芸能化した歌でありますが、赤でも西門に重なったりして、で歌い芸能化したりまいります。そういうものの、ご自身は流れを踏んでおります。座礁太夫言葉がありますけど、これは植物を参照と書きますが、言葉はですね、色に表されます。山の輸送員、将軍の将、あるいは将、そういった言葉のですね、向かってまいりますが、あるいは道という字も書いて参照ということ、いろいろな書き方があります。ということは、この参照台というものを名前が表現特異なものであるということをご理解いただきたいと思います。これは三女、三数の三女というところという概念で、そういった先民優位の方々がですね、集落を成しておった、そういうものが古い時代からありまして、そこで語られた優位の、テーマとして三小大夫という長者がですね、非常に華麗に動かされて動いて、長者、その没落の世界を、最初代太陽は原因という意味でありますけども、立って歩いた、舞台系のですね、名前は最初代これは三女から来てるわけですけど、それが無事歌の最小大学の音になるということで、この辺の理解から難しいところがございますけど、そんなことで、それがこの最小大学の説教節がですね、上流になるか継がれる、あるいは操り人形、教科佐渡の操り人形があるわけですけど、こういうのがございますが、そういったことがあちこちの古 車人形とかというのもペプロンの系統を引いております、こちらにその三種の大臣が残っておりますが、今日は2冊の人形のですね、内容の語りをお聞かせしているからいただくわけです。まあ、山椒大夫のこの物語、説教節からですね、さらにその操り人形、あるいは歌舞伎などに取り上げられて、そして御勢歌にも実は欠かすことのできない蛇物として採用されます。特にこの中物語の一つの場面として、直江が中心になりますので、高田語ではこれをですね、無視することはもちろんできない。いつの頃にか、高田語では、三章大夫大事な語り物として、語ってきた。チームの菊井さんのですね、歌を、台本を、今日は、お二方、神奈川真美子さん、若い方ですけど、その方が、チームの主義さん、高田語での西門松坂の詩でですね、語っていただく、そういう、ちょっと、若いの段がございまして、その前半をね、高田さんから、やってもらう。それから、講談の方ですね、これは珍しいことなんですけど、長岡語でも西門松坂の詩で歌っていた、両者を皆さんが比較してやっていただきたいと思いますが、この、物語は、欧州54年に領主になった三章歌のですね、重心の大衆ですね、岩木の藩が勝るという方が、弟子の陰謀によって帝にですね、抑えられて、そして尽くしに流されて、その旅の途中ですね、直江津に来て、それで直江津の山岡大夫に人会の張本人に捕まりまして、そして佐渡の次郎にお母さんと旅をしてお母さんと下女の船に寄せられて佐渡へという、それから丹後の三省大夫のことにこれを呼び込む丹後のですね人会が船に乗せて分かれていく、その場面を鮮やかに訴え込んでおります。いわゆる船別れの段というのでございますが、最後は船別れの時は岩竹という技術がですね、大蛇に変身しまして、そして海に潜り込みますの、ね、で4人を作って、それで名古屋の港に帰る山岡大夫に勝負する大蛇に化けて、そして海に潜り誘い込むというような、そういう場面が行われます。非常に砂分かりする前の段階のものが、その塚田部分の歌として伝わってまいりました。じっくりとお聞きいただければ、また、昼からのですね、宮城での、語りと歌というものを、視覚しながら、お聞きいただければ幸いと思います。簡単でございますが、説明に手かけて。